田口と、
朝のアジャイ
ジャイ
ルラジ
ラジ
オ。
オ。
えい。
いやラジオなんか久しぶりだね。
ラジオ久しぶりですよ。
サボってた？
サボってましたね。サボってます。
暑いもんね。
暑いですからね。ちょっと、1ヶ月ぐらいサボってましたね。
でもなんかスクラムド関西の活動はちゃんとしとったよね。
スクラムの関西、活動ちゃんとしましたよ。6
ね。
月2回イベントしてますからね。
前の6月頑張ったよ、僕ら。
そうですね。結構久しぶりにオープンジャムもね、現地でやって、今回はアジャイルウェアさん、新しいオフィスだったんで、はい、せっかくなんでね、平川さんに連絡してお借りさせていただいて、めちゃくちゃいいオフィスでした。
いや、オフィスいいよね。
めちゃくちゃいいですよ、本当に。
最
なん
高
か、
やね。
現代の IT 企業って感じで、なんかボルダリングのね、施設あったりとか、
そうね。
なんか
最初、ボルダリングから言う。もうちょっとあるやろ。
え、あれですか、椅子が岡本でめちゃくちゃいい椅子ちゃんと揃えてるとかで
違うよ。社長室が真っ青の件じゃない。
すか？そっからですか？
オフィス、本当になんか出社したくなるオフィスやね。
いや、本当めちゃくちゃいいオフィスで、出社したくなりましたね、あれは。
あれね、いいと思う。なんかね、オープンスペースもすごい、気持ちよく使えそうなとこやし。
そうです
なんか、
ね。
いや、もう、講演とかもしやすそうな、でっかいプロジェクターあったりとかね。
そうですね。あそこ多分80人ぐらいは入れるって平川さんおっしゃってたんで、
いや、
めちゃくち
すご
ゃ
い。
ね、大規模でできますよね。
スクラムド関西、そんな、人集められへんけど。
なん
いや、
で、
いいよ。
いや、いいオフィスでした。
椅子がね、岡本？
はい。
いい椅子でしたね。
あと、掘りごたつの席とかもあって、めちゃくちゃなんかまったりできそうな感じでしたね。
あと、瞑想室みたいなのもあったよね。
瞑想室もありましたね。お菓子とかね、あとドリンクとかも、フリードリンクもたくさんあって、まあ、本当充実してて、川端さん儲かってますね。
それは聞いてへんけど。
アジェルベアさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、また借りに行きましょ
また行きましょ
う。この間人少なかったんな、そういや。
う。少なかったっすね、本当に。
せっかく久
10
しぶり
人くらいしかいなかったっすから
に、
ね。
鬼ドタキャンやったんで、なんか、
そう。なん
いい
か、
けど。
朝8時ぐらいの時点では20人ぐらいいたはずなのに半分くらいだったみたい
なんか悪いことしたかなと思い
な。
ながら。
いや、もう全部天気のせいです。
いや、まあ、なんか、でも人数少なかったら少ないでね、
うん。
こういう話できるんで。
はい。
こんな感じで。じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム堂関西の協力でお送りいたします。
今日は例のあれをついに話しましょうか。
例のあれですね。
例のあれですよ。
例のあれです。はい。もう6月のね、半ばに公開されたスクラムガイドエクスパンションパック。話しますか？拡張パックね。
出ましたね。
出ましたね。ちょ
ざわざわしてたね、アジャイル界隈。
アジャイル界隈ざわざわしてましたよ。多分なんか、ね、公開する、なんか、一週間ぐらい前からジェフ・サザーランドとかが、なんか公開するぞ動画を出してて、あれ？みたいな。新しいの何か来んのか？みたいな。ちょっとザワザワしてましたからね。田口さん読まれて。どうでした？
あ、よ
読ま
かっ
れ
た。
て。
全体的に生成 AI とか、DeepL とか使って流し読みましたぐらいの感じやけど。
あ、そうっすね。
全部見ましたよ、一応。
なんか僕も流し読んで、やっぱりあれですよね。AI の話めちゃくちゃ多かったですよね、
い
本当。
やあ、あれのために出したんかなって思うぐらい すごく、あそこだけ尖った内容やったね。
そうっすよね。なんか、それで言うと、それこそ、スクラムマスターとか、PO は人間じゃないとダメだ、みたいな書いてたりとかして、
そもそも
プロ
そ
ダ
れ
クト、
で、 にさ、拡張パックなんで出したんやろう話を先した方がいいんじゃない？
確かに。そう。それが多分今なんで人間と AI みたいな話だと思うんですけど、あれですよね。なんか、スクラムインクのブログも拝見させていただいて、ジェフ・サザーランド博士が、AI を活用するためにはよりアジャイルである必要があり、スクラムはこれまで以上に重要になるっていうので。
そう
なんか、
ね。
AI が出てきて、本当にスクラムって必要なの？みたいなんとか、アジャイルって本当に必要なの？みたいなとか、そういう声があったらしくて、それに、そんなことないよっていうために、ジェフ・サザーランドが今回の拡張パック作ったっていうふうに僕は認識してますっていう。
そうね。なんか、そんな感じで書いてたね。
書いてま
一
し
応、
た
スク
ね。
ラムインクの、スクラムインクジャパンには、日本語の解説ブログ的なやつがあるんで、ね、ここ見てもらったら、なんで出されたかも書いてたので。一応、ざわざわしてたんで、ジェフ・サザーランドが出すっていうことで、ガイドのアップデート化みたいな文脈とかで見、結構ざわざわしてたとこもあって、
そうっすよね。
このタイミングで、ガイドのアップデートじゃなくて、拡張パックって言って出てきたみたいなのとか、犬種エヴァいないな、みたいなのが、なんかいろいろ、ね、事前情報だと、ざわざわしてましたが、
そうっすよね。
ガイドの置き換え中よりかは、ガイドは割とシンプルにしてるから、拡張パックでもうちょっと、ハウよりによってんねんよね、全体的に。
ハウとか、あとは理論みたいなのが結構たくさん書いてて、それこそ、ウーダとか、ウネビンとかの話とかも書いてたりして、あ、もうちょっとこういうのを実は背景に考えた方がいいですよとか、まあその辺の接続点を書いてるのかなっていうのも、はい、理解しましたっていう。
なんでまあ、ガイドやと思って読んだら多分違うんで。
そうっすよね。
そう。なんか、でも、ページ数が鬼ページ数でね。
鬼、50ページとかありますからね。鬼、
思
鬼で
っ
すよ。
たよりでかかって、気軽にちょっと公開されてるから朝ちょっと見ようかなっていうレベルじゃなかったっていう。一旦チャット GPT 食わすか、ノートブック LM 食わすか、みたいな、そんなレベルでしたみたいな
そ
感じで、ちょっと
う。そこ
ビ
の
ビっ
5、
て。
そう。で、50ページ長いなと思って、ノートブック LM に食わしたやつを、なんか、最近共有機能もできたから、それ SNS に流したら結構いいねとかもらって、みんなありがとうございますとか言ってくれたんで、こちらこそ作ったやつ、
何もしてへんけどな。
そう、何もしてないです、本当に。
いや、AI フル活用ですね。
AI フル活用です、本当になんか、PDF そのまま読まして、なんか勝手
そ
に作ってくれたやつを、ね、
う。いいね。
を放流しただけだと思う。いや、すごいいいねついてびっくりしました。
なんで、まあ、なんか、ある意味、ガイド読んでよく分かれへんから、まあ、本読んだりとかして、スクラムっていろいろ学習していったりとか、ね、とか話聞いたりとかあるけど、まあ、その一環ぐらいでまずは捉えてもらって、全然いいかなっていう。
そうですね。
なんで、まあ、ガイドは読めっていうのは変わら
そうで
ずで。
すね。ガイドは大前提ですからね。ちょっとガイドを読まないと多分差分とかもわかんないですし、多分ガイドを読んだ後に、あれ？なんかもうちょっとなんか背景知りたいなとか、使いどころってどういうところなんだろうみたいな話が生まれてから拡張パック読むと、まあ理解が深まるかなっていう感じはしました。
アジャイルラジオ。
ね、拡張パックは本当に AI のとこがやっぱりインパクトがでかいけど、他のとこも結構面白いのいっぱいあってね。
そうですよね。ちょくちょく変わってましたよね。
僕印象深かったのはやっぱり慣性の定義のとこかな。
そうですね。ディフィニションもアウトカムダント、ディフィニションもアウトプットダンって、なんじゃこりゃってなりましたね、本当に。
確かに。なんか、関連してる話題で言うと、開発者のことをデベロッパーじゃなくて、プロダクトデベロッパーって呼ぶようになりましたみたいなのとかで、
ありましたね。
開発者が、なんかもうちょっとプロダクトの価値みたいなとこに、 寄ろうぜみたいな文脈が結構強くなってんのかなという印象。
いや、そうっすよね。ね、プロダクトディベロッパーの、そのアカウンタブルの中にも、アウトプットダウンもちろん入ってるんですけど、アウトガムダウンも入ってて、なるほど、みたいな。
いや、難しいよね、でも。いや、うちとか、まさに、その、ドメインの難しい業界にいると、デベロッパー自身が、その、価値を確認するのって結構難易度高くなるなっていうのをやっぱり体感してて。
そうっすよね。
まあ、かといって、その、全然自分たちの作ったもんがいいか悪いか分からず作れよってわけでもないけど、やっぱり、なんか、そこまで確認しましょうは、ハードルがすごく高いなと思うんで。
そうっすよね。やっぱ。
なんか、ある意味、その、まあ、言ってしまえば面白いチャレンジにはなるわな、けど。
まあ、2B 向けプロダクト、僕も今、お客さん先で 2B 向けプロダクトの支援してるんですけど、やっぱ 2B 向け難しいっすよねってい
いや、
う。
確かに、そうなんよ。2B 難しいよ、結局。
そうっすよ
価値の
ね。
確認方法が難しいのと、まあ、2C が簡単なとこはやっぱりね、エンドユーザーなりやすいとか、
そうっすよ
ね、
ね。
情報の量とか、あと、できるパスとか、いろいろ楽な部分はあんねん。
そうっすよね。まあ、もちろんね、いいとこ悪いとこあると思うんですけど、ね、僕と田口さん、ね、ゲーム結構、一定期間やってましたけど、やっぱね、ゲームは、エンドユーザーが開発者自身っていうのが本当になりやすい構図なんで、その辺はなんかすごい、わかりやすかったなとは思います。まあ、もちろんね、それで悪いところもたくさんあるんですけど。
いや、本当そうで、エンドユーザーになった気になるとかさ、N イコール1問題とか、まあ、いろいろあんねんけど。
けど、まあ、とはいえ、まあね、作ってる仲間ね、一定、やっぱり多いですし、それ、みんなで考えるってのは結構、まあ、比較的簡単でしたよねっていう。
なんでまあ、なんか、B2B の開発で、やっぱりね、お客さんのとこに、そもそもお客さんのとこに行けないとか、
ありますよね。
ね、なんか、なんで確認の手段から結構試行せなあかんところが、面白くもあり、逆に、これが、なかったら今までじゃあどうしててんっていう話にはなるので、
そうっすよね。
なんか、インパクトとしてはすごいいいし、現場に言いやすくはなった反面、これまるまま投げると やっぱり現場でやる人は難しいなってなるんやろうなとい
や、難しいっすよね。これ難しいな。本当に。
思う。いや、本当にね、いや、痛いとこついてこられたなと思いながら。
は
まあ、僕的にはすごいよくって。最
い
近、高速にゴミを作り出すみたいな文脈割と好きでよく使ってんねんけど、やっぱりアジャイルってね、早く作るためにやってるんじゃないんで、しっかり届けましょうみたいな文脈がやっぱり大事やのに、やっぱり手法としてスクラムとかアジャイルみたいなやっていくと、どうしても、なんか、早く作りましょうとか、生産性上げましょうみたいなところの文脈強くなってくんねんけど、やっぱりそこじゃないよねっていうところに なんか、いい一手を打ってきたなと思って
まあ確かに。それこそ最近だと、プロードコードとか、デビンとか、最近ね、本当多分数日前に公開された、公開日的には、ライチャーの公開日には数日前じゃないかもしれないけど、Google のジェミニ CLI とか、もうなんか、勝手にどんどんコードを書いてくれるやつが増えてきて、それこそなんか、ものをたくさん作るのは簡単になってきてると思うんで、その辺はもうちょっと、何を作るかとか、なんで作るかっていうのは、ちょっとちゃんと考えないといけないんだろうな。とか、さらに考えないと多分それこそ、たくさんコードを書いたけど、結局何も生まれてないみたいなのが、発生しやすい環境にはどんどんなってきてるのかなと思いますっていう。
本当にね。いや、なんで、なんか、僕的には割とこっちが一番インパクトあった方で。
いや、そうっすよね。そこは確かにありましたね。
AI のとこはすごかったね。
すごかったですね、本当になんか。それこそ、プロダクトディベロッパーは AI も含まれますみたいなの書いてて、まあ確かに、みたいな、ありますよね、本当に。
なんか、ほら、未来の開発で、アンドロイドと一緒に仕事してるみたいな、そんな絵が頭にとって浮かんねんけど。メンバーには、一人、銀色のむき出しのこんなやつがおって、みたいな。そんなん想像しててんけど。
そこ、ちゃんと人型なんすね、そこは。
最初の、いや、読んだ最初の印象はそうやって。でも言ってることそうやんね。
あ、そうっすね。
一人の開発者として捉えましょう、みたいな。
うん、そうっすね。
文脈ではあって。開発だけやねんな。
そうですね。開発だけですね。プロダクトオーナーは人間でなければなりませんとか、スクラムマスターも人間でなければならないとは書いてるんで。
それもよう分かれへんねんな。マスター人間じゃないと分かんのかな。
どうなんですかね。まあ、僕は人間であった方が僕的にはちゃんと仕事があるんで。
あ、誰か都合悪い人が出てくんねんな、例によっ
都合
て。
悪い人が出てきます。
いや、だって最近さ、いや、い、なんかちょっとファシローって思ったやつとかも、生成 AI でちゃちゃってタイムテーブル作れるしさ、
あ、そうっすね。
もうこの通りやっといての時もまあまああったりするわけ
う
で、
ん。
そんなん別に僕おらんでもできるよな、みたいな。まあ僕スクラマスターちゃうけど、
うん。
いや、どこが人じゃないとあかんねやろうがすごく気になるね。
そうっすよね。それこそ、なんかもうちょっと、まあ今だとやっぱり音声とか、その瞬発力のある問いみたいの投げるっていうのが、まあ多分、まあ、スキルのある、スクラムマスターとかアジャイルコーチじゃないと難しいっていうのはあると思うんですけど。なんかそれとかもその、スラックのその文字情報と、そのリアルタイムで行われてるその音声の情報も、うまく高速に拾えるようになって、思考もできるようになったら、それこそ僕らいらなくなるのでは、みたいな。AI って良くなるのでは、みたいなのありますよね。
むしろそっちの方が正確の可能性がある。いやー、AI のとこって、いや、僕的には、このタイミングでそんな感じのない、そこまで書いてくるんやっていうのが最初の印象で。AI ってさ、今みんなツールとして使ってるケース結構多いかなとは思うし、今否定するもんでもなく、どっちかというと補完する形で使ってるやんか。
そうですね。
で、その中でもっと進んだ、そういう、一エンジニアがやるようなことをまるっと受けるんやろうなっていうのを、想像はつくねんけど、このタイミングで、そこまでみんながなってるんかなっていうのは、僕の周りじゃ観測できてなくって、なんで、僕からすると割と衝撃的な内容やって、巷の開発はもうそこのを議論せ、しなければならない域にまで達してるんかなっていうのもちょっと気になったんよね。
ああ、まあ、そこはでも本当に、
AI は僕たちのチームメンバーじゃないか。いや、そうじゃないだろう。みたいな話を現場でやってるんかなとか思って。あ、なので、こうだよねっていうのを出してくれたんかなと思ったんで。いや、僕からすると、早くねってちょっと
まあ、チームメンバーかどうか置いといて、でもまあ、このタスクはデビンにやってもらおうとかいう会話になってるのは、まあ、僕も実体験したことがあるので、
確かに。
まあ、一体何を、AI に仕事を任せるのかみたいな議論っていう観点では、まあ、その AI がスクラムチームの、まあ、ね、各社バックでプロダクトディベロッパーになってましたけど、まあ、そういう観点なのかなとは受け取りましたね。
そういえば、そうやわ。これを AI に任せようみたいな話は聞くようになってきたな。
そうですよねっていう。
なるほどね。
まあ、でもね、これ、そうそう、今回結構新しい取り組みだなと思ったのは、なんかスクラムガイドって本当になんか、なんだろう、完成形が通達される感じでしたけど、 今回のやつ、拡張パックって、GitHub で公開されてて、それこそ、日本語版とかもまだ、今、有志が多分日本語訳してくださってるのを、なんだろう、一周にかい作られてるのを見て、あ、多分もうちょっとしたら出るんだろうな、みたいな、見てるんですけど、なんかその辺は結構、拡張パックの方は、まあ、本当にみんなで作ろうみたいなのは、それこそ現代 OSS っぽいな、みたいな思いましたね。
そうね。あれ、いいよね。あれで、こう、アップデートして、なんか定期的に更新しようみたいな感じやったよね。
で、実際もうだいぶ異臭で取り込まれてるやつとかもあるの
そう。
で、はい。
いや、面白いよね、この流れ。
そうっすよね。
ね、僕ら言うて、コミュニティやってるやん。
いやでも、やってますよ。やってますよ。
コミュニティってさ、やっぱりこう、なんかみんな集まって話すから、コミュニティってするし、そこでこう、いろいろ学びがあって、こう、それぞれ、その場がやっぱり大事やったりするから、
そうですよね。
し、なんか、それの、なんか、現代版みたいな感じの ことが発生してんなと思って。いい流れ。
いい流れで、日本語版のやつも早く読みたいな、ちゃん、作ってほしいな、チラチラって。
日本語翻訳のって参加したりできへんのかな？
ああ、一応なんか一周には、はい、日本
いい
語
な、
版。
一周、
そうそうそうそう。
各国から来てるから、もう一周がすごいな、これ、
いや、そうなん
癖
ですよ。
が。
一周がね、すごいことになってます。なんか、今多分各国の翻訳版が立ってるに、フランス語版とか、イタリア語版とか、ドイツ版とか、ポルトガル語版とか。なんか、どんどんできてますね、本当に。
ね、日本語になったらみんな読んでくれたりするけど、英語のままやと頑張って読もうってならないとこが
そうっす
しと
ね。
めているので。
それで言うと AI ほんとすごくて、ノートブック LM、英語版の PDF 読ませたら、出てきた、ポッドキャスト、日本語版だったんで、日本語じゃんみたいな。英語じゃないのみたいな。普通にびっくりしました。
もう。そろそろアジャルラジオいらんやんの世界観になってきてるからね、そもそもね。
いや、そうなんですよ。困りますね、ほんと。
困るな。
困りますよ。
たまに、共存していこ
共存、あ。
う。ノートブック LM も一つのスクラム動関西のスタッフですっていう捉え方。
なるほど。プロダクトディベロッパーですね。
そうそう。なんで、コンテンツデベロッパーとして、アジャラジオをたまに変わってもらおう。
確かに。3人目で呼びますか。
3人目か、辛いな。できるか、仲良くできるかな、3人
仲良
目。
くでき、仲良くしないとダメですよ、チームなんで。
いや、本当にね。いや、いいのが公開されて、話題としてもね、結構面白かったんで。各所盛り上がってるんで、この盛り上がりが途絶えずに
そうっすね。
続くといいなと思う今日この頃でございます。
おい。
ね、そんな感じで、ま
そ
た
んな。
なんか、拡張パックなんか話したやつだったらまた拾って話していきましょうか。今度ね。
はい。
はい。あれ、マスダ、そういえば、宣伝があるんじゃない？
いい振りですね。はい。
下手な振り。
はい。そう、今年はですね、7月になんとセデックがあります。
セデックって7月開催なんか、何年ぶりなんやろ
そう、僕、そう、
う。
セデック、そもそもゲーム業界の1万人ちょ
そうい
い
ね。
かないぐらい、参加するカンファレンスなんですけど、
1万
は
人
い。
参加するカンファレン
1
スで
万
すよ。
人ギリね、今のところ届いてないですけど、今年は頑張ってほしい。はい。で、7月22日の火曜日から7月24日の木曜日まで3日間、パシフィコ横浜でありますっていう。 そう、
足
今
を
年
動
ね、
か
な
す。
ぜか僕、プロダクション分野、田口さんが作った、田口、プロダクション分野ですけど、なぜか師担当しているんで。
素晴らしい。
は
す
い。
ごい、ね、時代感じます。
いや、実際ね、田口さんが作ったやつを、まあまあ、何台か空いた、ね、今、スクラム同感さん、森田さんがやってくださってて、で、そのバトンを僕が受け継ぎましたっていう。
プロダクションはね、プロダクトの作り方の話とかね、
はい。
中心に取り扱うとこで、昔、なんか、アジャイル開発とかエンジニアリングの方に入ってたんですが、違うやろうって言って、その作り方だけ抜き出して立ち上げたのが、プロダクションっていうカテゴリーで。
で、今年の招待は、なんと、白い森さんに、
素晴らしい。
やっていただきます。で、もう
すご
一人、そう、二本でいけるんですか、もう一人は、長谷川さんという方で、テスト自動化。はい。
い。
もともとゲーム業界の方ではなかったんですけど、はい、何年か前にゲーム業界でもお仕事開始されてて、はい。テスト事情が非常に詳しい方なんで、今年は、この森さんと長谷川さんにご依頼させていただきましたっていう。
森裕也さん、セテックで喋るとか、超面白そうやね。
いや、本当森さんとは、ちょっとね、僕東京今年結構行く機会多かったんで、森さんと2時間ぐらい、ちょっと喫茶店で喋りながら、こういうこと話してほしいですみたいなのを、ちょっといろいろとお伝えして、はい。多分いい話してくださると思ってますっていうね。はい。こんな感じで、テレック、よかったら、はい。オンラインも参加できるんでね、お願いします。
感じで、はい、じゃあ終わりましょうか。
終わりましょうか。じゃあ、閉店。ガラガラ。まったねー。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたしました。